キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、相談支援専門医のお二人にお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、こんばんは。有限会社もみじで相談支援専門員をしております奥山智子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
こんばんは。相談支援ふわふわで相談支援専門員をしております浅岡めぐみです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。このスタジオでですね、たった2分前まで2週間で10キロ痩せるダイエットという動画をですね、伸び伸びで見た後にですね、本番に挑むという私たちね、
はい、
私たち健康体女子3人組プラスホーリーさん1人、ね、で私で1人で痩せちゃ申し訳ないもんだから、ホーリーさんにですね、さっき動画これだよっていう風に送っておきました。韓国の方でとても流行っている動画の ね、案内をいただいたので、はい、私、2週間で10キロ痩せるので、次回このスタジオに1ヶ月後お邪魔する時には20キロ痩せて
よし頑張ろう
というふうに思っております。はい、ではお二人のね、介護支援専門医の方にお越しいただいたんですけど、そもそも介護支援、あ、介護じゃない、ごめんなさい、相談支援もう介護支援専門医はですね、ケアマネさんですね。はい、相談支援専門医って何なんですかね。介護支援専門医、ケアマネさんは結構 ね、皆さんが介護保険の中で計画相談できる人だなっていう、イメージはあるんですけど、介護支援専門員ではなくて相談支援専門員、何なのかということを教えていただいていいですか。
はい、相談支援専門員、そうですね、とまず障害を持って見える方が福祉サービスを利用したいなというふうに希望した場合、受給者証が必要に、許可証ですよね、その福祉サービスを利用していいですよっていう許可証みたいなのがあるんですけど、受給者証と呼ばれる、その受給者証を取得するために計画案が必要なんですけども、その計画案を作成のお手伝いをさせていただくお仕事が相談支援専門員の役割の一つかなと思います。
そっかそっか。じゃあ介護保険でいうとこのケアマネさんの障害者の方バージョン、
そう、ね、
みたいな、
簡単にざっくり
イメージちょっと解釈違うかもしれないですけどねそんな感じのイメージなのかなっていうふうに思うんですけども、じゃあちょっと待ってくださいよ。さっきね、自己紹介の時にさらりと流したんですけど、浅岡めぐみさん、
はい、
なんかいたよね、浅岡めぐみさんって私は薬師丸ひろ子だけど、浅岡めぐみさんってなんか浅岡私の彼はちゃんちゃん左利きのね、
あ、すごい上手ですね。
あ、もうちょっと上手ですけど我慢します。はい、ちょっと冗談だと思うんですね。じゃあ奥山さんの方からね、なんで、その相談支援専門員になったのかということを教えていただいていいですか。
そうですね、まず相談支援専門員になる前に、私介護福祉士を取得して、ヘルパー、障害の方の、移動支援だとか居宅支援のお家に入って入浴介助だったりとか、そんなことを10年ほどしてたんですけど、そのきっかけが遠い昔、学生時代、私ちょっと問題児で小学校中学校とろくに学校に行かず、逃走するような、学校から逃走してくるような。
元気じゃないですか
いやいやいや、勝手に帰るので、両親ともに、まして、近くに住んでた祖父母にだいぶ迷惑をかけ、学校の先生が探しに来るっていう事件まで起きるぐらい、ちょっと問題児だったんですけど、そんな学生時代に、とある教科の社会なんだったんですけど、社会科の先生が中学校の時に、ボランティアで車椅子の人の、バス旅行の、 付き添い人を募集してるから行ってみんかと、そんな話が出て、
中学の時、
はい、そうです、
逃亡真っ最中、
そう、逃亡真っ最中です、
逃走真っ最中の
の、うん、あの、うん、私に声をかけてきた面白い、まあ、先生がいて、で、まあ、友達いた、その唯一の友達と一緒に、うん、遊びがてら、うん、まあ、旅行ができるならいいやというついでのもとで行ったら、これがハマりまして、
あ、
ま
あ、
上手に車椅子を押すことができなかった私に、うんうん、ありがとうって言ってくれた、その言葉一つだけで、いや、なんで上手に押せなかった自分にそんなこと言ってくれるんだろうっていうところからちょっとハマっていきまして、
そっか、逃走生活の中のボランティアでその
そうですね、
うまく車椅子を押せなかったけど、その車椅子に乗った方からありがとうと言われて、
そうですね、その、
うん、
その言葉が今でも残ってるというか、
うん、
で、あの、福祉の業界というか足を突っ込み出して、うんうんうん、で、母親から高校進学はどうするんだと、問題児に行く高校はないぞと言われながら、で、まあ、私県外なんですけど出身が、県立で介護福祉士を目指せる学校があったので、そこに行こうと、
なるほど、
まあ、勉強してなかったんで中学校 3年生の1年間は塾に行かされ、あの、10時11時まで勉強させられみたいな状況で、
あ、すごい頑張ったんだね。
そうですね、ちょっとそこの時は勉強しましたけども、うん、で、受かって、まあ、福祉の勉強を始め、
うん、
で、そこから福祉の業界に勉強してますね、
うんうんうん、で、この資格を取ったと。
そうですね、はい、う
ん、でもいいよね、逃走経験があるから、こういろんな、なんて言うんだろう、悩みを抱えた子どもの気持ちは分かるよね。
そうですね、逃走したくなる気持ちだとか、う
ん、なんで逃走したくなったの、
いや、多分私の話を聞いてくれる大人がいなかったので。
あ、そういうことか。
訴えたいことはたくさんあって、先生先生とか、まあ、親に向かってお母さんお母さんって聞いてよっていう時に聞いてもらえなかったので、聞いてもらえないところにいてもしょうがないっていう気持ちがどうしてもあったので、だったら聞いてもらえたりとか、まあ、自分で消化するために逃走ですよね。
あ、そっか、辛かったねそれもね。
まあ、まあ楽しかったですけど、
逃走楽しかった楽しかったみたい。
いやいや、聞いてもらえなかったからこそ、うん、子どもたちが何か今関わらせてもらっている、相談支援で関わらせてもらっている、子どもたちの話は聞こうかなっていう、聞かないと多分私みたいな問題児になるので、聞いてもらえる大人が一人でも、まあ、周りにいるんだっていうことが分かれば、なんか問題児にはならずにというか、
なるほど、
っていうのは正直あるかなと。
そっかそっか、全国の問題児の小中学生の皆様今問題児落ち込まなくても大丈夫、
大丈夫
だったらこんなに立派な大人になれますからね。
いえいえいえ、ね、本当に、うん、まあ、好きなことを見つける、自分が続けられると思えることが見つけることが、うん、まあ、一つ大事かなとは、で、私はこの業界だったかな、福祉の業界だったかなっていうのはありますけど、
うん、ありがとうございます。じゃあ浅岡めぐみちゃん、左利き
いや、右利きなんですけど、
はい、
私は奥山さんのようなドラマがなくって、
うんうんうん、
大して話をするようなことがないんですけど、まあ、相談支援専門医になったのは、まあ、流れみたいなもので今ここにいるんですね。
流れ、人生の流れの中でね特に問題を起こすこともなく、
そうですね、地味に真面目に、はい、一生懸命生きてきたんですけど、
一般的にはそういう
ふうに思う、真面目じゃなかった、そうですね、なので、まあ、福祉の業界に入ったきっかけが、子供がちょっと幼稚園に上がって手が離れて、うん、4時間でパートできるところはないかなというふうに探していて、
そんな感じね。
そうです、しかも幼稚園から帰ってくるまでの間、
うんうんうん、
4時間っていう時間を探していたところ、とある事業所が8時半から1時まで募集していたので、
なるほど、
はい、でそこへ行って、 で採用していただいて、そこからのヘルパーステーションで長い間お仕事をさせていただいて、うんうん、でそうしていく中でそちらの、まあ、会社の方のご好意で資格を取らせていただいて、うん、今に至ってるって感じですね、
うんうんうんうん、
はい、なので特別ドラマはないんです。申し訳ありません。
人の人生ドラマ使い、
でもそうですね、うんうん、なのでただその障害者の方々に接してくる機会というのは人生においてはいくつかあって、で小学校の時に結構障害者の方と同じ教室で勉強をさせてくれるということを、うん、熱心にやってる小学校に在籍していたので、まあ、そういったところで談笑の方との関わりというか、うん、そういうところは大変なんだろうな、勉強になるようなところがあったので。
なるほど、
うん、でまあサービス業をもともとしていたので、やっぱりいろんなお客様に出会う中でやっぱそういったお客さんもいらっしゃったので、うん、特にその障害者だからっていうところで、うん、なんだろうな、うん、特別な目で見るような意識もなかったので、うんうん、すんなりまあ業界に入って、でいろんな方に教えていただきながら、うんうんうん、奥山さんに教えていただきながら今に至っています、うんうん、はい、
仲いいんですね2人。
仲いいですね。
一緒に仕事をさせてもらってます。
で
も 別事業所でしょ。
そうです、は
い、別事業所でどういうところで交わるんですか、このドロドロの人生を歩きながら相談支援専門員になった奥山さんと、なんとなく相談支援専門員になった朝岡さんはどこでどういうふうに交わるんですか、今日もね。
そうです、まあ、相談支援専門員の部会みたいなのが、うん、相談支援部会みたいなのが月に1回緑区で行われるので、まずそこで顔を合わせ、
あ、なるほどなるほど、
意気投合していく中で約5年弱ぐらい出会って、うん、多分知り合ってそのくらい経つんですけど、うん、その間私が可愛がってもらってるというか、
うんうん、
お世話になってる感じですよね。
お互いに助け合っちゃったりなんかして。
そう、対照的なので。
対照的、
そうですね。彼女はとても熱いので、
うんうん、
私はここまでは熱くないかなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
なのでこう押したり引いたりがちょうど距離感がいいのかもしれないですね、
うんうんうん、お互いの方たちが持っているこう社会資源の情報だったりとかっていうところの情報交換だったりとかもあるんですかね。
もちろんあります、
うんうんうん、
基本的にはこう仕入れる情報がやっぱり自分一人では限界があるので、うん、朝岡さんに教えてもらったり、うん、まあ、逆にちょっと私がこうこんなとこあったよっていうところをお話しさせてもらったりとかしながら、
そうですよね、
増やしていく。
あ、なるほど、うん、1人の情報量って限りがあるから2人合わせれば、
うん、そうですそうです、
ね、熱い2人とこうね穏やかに生きてる1人が合わさるとちょうどいいバランスになりながら、良い。
なんで暴走しかけると私止めてもらう係でも、うん、していただいてるので、
逃走いかんぞと、社会人になってから逃走、暴走いかんぞと。
今とかないね。
一回ありかけました。
あったんだ。ありがとうございます。じゃあ後半に行く前にですね、この番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きいただきました。優しい歌でしょ。
そうですね、う
ん、私にぴったり。
間違いないです。
間違いない。あんまりそういうこと言ったことない。
本当ですか。うん、私ああ最初の出会った時、うん、居酒屋さんですけど、
酔っ払ってましたね。
でも優しい笑顔の素敵な方だなっていう。
ありがとうございます。
その笑顔に惚れて今日ここにいます。
ありがとうございます。ありがとうございます。この笑顔に随分の人が騙されるんです。深く知るとしまった。
本当ですか。じゃあちょっと近づ離れずの
近づいてきてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。昨日七夕。織姫様と彦星様が、
そうですね、年に
1回会うですね。短冊、今時は飾らないのかしらね。飾りました。
うち甥っ子と姪っ子が実家にいて、妹の子なんですけど、保育園でやってくるので私もかけとせかされ、せがまれ、仕方がないので、折り紙作ってきたので、わざわざ甥っ子が。
あ、すごい、かわいい、まあ、
仕方がない、書くかと、
うんうん、
で 何を書こうかなと思ったんですけど、まあ、結婚したいっていう希望と
結婚したい
そう本当にどこかに転がってないかなと思いながら
いっぱい転がってきそうだけど
ねいやもう
結構あれですね、理想が高いんですね。
違うんです、あの我が強いので、
あ
男の人がお断りって
、そうですかね、我が強そうには見えないけどな。そうなんですね、
逃走するんで時々
そうですね、結婚相手募集中ご希望の方は未来までこちらまでどちらやねん、はい、ご希望の方は京和病院松下までそして私が面接させていただき
よろしくかけてください
はい、朝岡さんは、
私はね、子供が小さい時は竹を切って、うん、そこからもなんか短冊作ったりってやったんですけど、うんうん、もう今は七夕っていうことを忘れるくらいですけど、一応まあ短冊の願いとしては痩せたい、
痩せたい私の目の前によくそういうことが言えるね今喧嘩売ってる感じ
コレステロールの値が結構高いので、
痩せてらっしゃるのにね、
コレステロール痩せてないんですよ
私の前で言っちゃダメ激安ですよ、です
全然です、
そうなんですね、でもコレステロール気をつけなきゃ ねやっぱりね、そうなんですね、はい、私も昨日はですね、友達と七夕を一緒に過ごして、織姫様と彦星様だねって言いながら、男友達たちとですよ一緒に過ごしたんですけどね、でもまあやっぱり健康が一番かなって、ね、今のままなるべく健康でいたいなっていうふうにね、思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ相談支援専門員の話にね、話が戻りますけども、今の相談支援専門員を続けておられて、はい、こんな風になりたいなとか、将来的にこんな風になりたいなとか、もっとこう自分はこうありたいなみたいなことがあったら教えてもらってもいいですか。
そうですね、相談の内容の中にはやっぱりどうしてもこうすぐ解決できなかったりとか、ちょっと重たくなるというか、気持ちがこう暗くなるような相談事も中にはあるんですけど、私としては私と話をしている1時間ない、30分ないし1時間ぐらいの間はこうちょっとすっきりしたなって思ってもらえるような、こうその場で解決しようなんていう、そのおこがましいことは言えないので、ちょっとすっきりしたなとか、少しこう話せてよかったかなって思ってもらえるような相談員であり続けたいなとは思ってます。
でも今もきっと思ってもらえてるでしょ。
そう、いや、そうだとありがたいなと思うんですけど、
多分それは小学校中学校の頃になかなか自分のお話しっかり聞いてもらえなかったなっていう経験も
そうですね、
あるのかな。
聞いてもらうことで、聞いてもらうだけで満足なのに聞いてもらえなかったっていう、その経験は私の中でこう聞いてほしいだけなのにっていうところがあったので、聞いて話を聞くっていうことは大事にしてることかなと思います。
受け入れてもらってる、聞いてもらってる、認めてもらってるっていうのが大事なんだよね、きっとね、子どもさんも誰もかもが ね、はい、ありがとうございます。じゃあ左利きはどうですか、
はい、名前が左利きだった
ですね、もう毎日こう業務に追われるばかりで、こうなりたいっていうのが今のとこはないんですけど、今やってるこの仕事の中でやっぱり相談員なので、相談すると相談員が解決してくれると思われがちなんですけど、そこは相談された方が気がつけば悩みがなくなってきたなってっていうような感じで、すぐに結果が出るようなお仕事ではないので、3年4年、何年かけてでも一緒にお付き合いできたらなと思っています。
嬉しい変化も少し見えたりとかする場面もありますか。
そうですね、 子さんだと本当に ADL の自立だったりとか、うんうん、トイレ行けるようになったとか、うんうん、まあ、そんなことから始まって、うん、学校に行けずに引きこもってる子が少しずつこう外に出て行けれるようになったとか、うん、そんなことは本当に嬉しいなというふうに思いますね、うんうん、関わっていく中で出てくると、
ね、浅岡さんなんか嬉しいことありますか？
そうですね、嬉しいことはやっぱりその、まあ、今も先ほども申し上げましたけどすぐやっぱり結果が出ないんですけど、うんうん、まあ、一度会った時から1年経っても何にも状況が変わらなくって、まあ、ずっと引きこもり状態だった方が2年経ってもその状態、うん、で3年目にちょっと外へ出てみようかなというような感じで外へ出た時にそこから自分の好きなものを見つけられて、例えば私が持っている方でしたら農作業に目覚められた方がいたんですけど、もう朝が全く起きれなかった方が朝7時に起きて事業所に8時に行って、まあ、午前中はブドウ畑へ出かけたりと、すごく真っ黒に日に焼けてこう健康的な生活をされていて、まあ、その元気な姿を見た時に嬉しいなって思いますね。
なんかあれですね、やっぱり農業っていいんですかね。ね、
こうなんね、
芽が一緒にこう出ながら育ちながらっていうところで成長が楽しめるっていうところがいいのかなっていうふうに思います。とってもなんか前お二人を聞いてると本当に私もなんか障害を持った時にお二人にこう相談員になってもらいたいなっていうふうにね思うわけです。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ医療機関の場合だけは
お願いいたします。でもそれぞれがやっぱり元気じゃないといけないなって思うし、きっともう何年か後にこう老後を迎えたりとかするんですけども、どんな老後に向かっていきたいですか？
どんな老後、うん、私多分このまま名古屋で文明の力を借りて、うん、田舎育ちなので、うん、車がないと、まあ、生きていけないというか、うん、そんな地域で育ったので、うん、まあ、車の力と文明の力で都会で生きていこうかなと、うん、病院が近くに目の前にあるぐらいの距離のところの地域がいいなっていうふうに、うん、
都会の風をあれしながら
行
きたいなと
行きたいなと思ってます。
なるほど。浅岡さんは
何でしょう？
浅岡さんも都会ですか？
そうですね、都会に住んでることが長かったですね。
ちょっと都会人なんですね。
そうですね、一時九州に住んでたこともありましたけど、やっぱりこう長く見ると、うん、大阪18年、
何
名古屋が
20年ぐらいですね。大阪18年もいたんですか？
そうですね、途中引っ越したりなんやらはありましたけど、京都にもいたので、だから関西で20年ぐらいですかね。
だから都会に住むの？
いや違います、私は田舎っていう言い方は失礼ですけど、自然に恵まれたところに、うん、住みたいなと思っていて、ハイジのような生活がしたいなと思っているので。
ハイジに見えてきた。
ブランコ乗ってる浅岡さんも。
で先ほど少し松下さんからのピザ窯を作っている、うん、友人の方のお話を聞いて、ピザ窯を作りたいなっていうのを付け加えておきます。
じゃあ老後はピザ窯で、は
い、そうなんで離れた生活になりますね、私と浅岡さん。
そうですね、でもきっとどっかでこう求め合いながら生きていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい、とても 2人ともね、素敵な相談員さんだなって思うので、この方たちに恵まれたその障害のお持ちの方たち幸せだなっていうふうに感じました。今日はありがとうございました。
こちらこそ
ありがとうございます。今日はですね、有限会社もみじ相談支援専門医の奥山さんと相談支援ふわふわの浅岡さんにお越しいただきました。最後にですね、奥山さんが大好きな嵐おかけしてたそうですけどもね、嵐が大好きな奥山さんからのリクエストで、ふるさとをおかけしたいと思います。次回は8月12日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。